いや、前回、休んでたけど、なんか、なんだろうな、休んでって、二人に収録してもらった時に、
うん。
そのなんか途中でトラブってたじゃん。
そうだね。
うん、でもね。
なんか、トッシーの録音が止まったみたいな。
そうだね。でも、うん、そのリカバリー力の高さが、すごかったね、二人のね。なんか自然に話題がつながるようになってたのと、
うんうん、
あと、あ、じゃあここで音合わせのパンをやっとくか、みたいなことを言ってて。
はいはい。
なんか、やばいじゃん。なんか、ポッドキャスター力高いじゃんって思ったっていう。
ああ、確かに。あそこで、なんだろう、テンパって、でも、こうすればなんとかなるかみたいなアドリブが効いたっていうやつですね。
そう。なんかさ、まあ別に、
うん。
なんだろうな。いいんだけど、その、
うん。
そこでなんかテンパっちゃっても、そういう風に編集すればいいだけだから、何でもいいんだけど、でもこういう風にすれば、編集しやすいかな、みたいな、こう、先回りと相手の立場を考えた気遣いというか、なんというか、
うんうん、
で、あ、めっちゃいいな、って思って、なんか、一人で編集しながら感動してたんだよね。
うわぁ、うまいことまとまってよかった。事態が収束して。
何回かあるんだけどさ、
うん、
誰かがトラブって、その音が変になったとか、
うん、
まあその何、来客があって一瞬音途切れたとか、大体うまくつないでくれるもんね。それこそ、まああのふっくんのパンしましょうもあるし、トッシーもなんか自分が喋ってること全部目の前でテキストに起こされてんのかなってぐらい、こう自然なつなぎ目で喋ってくれるし、
すごいです。そこはすげえと思った。
そこすごいよね。まあ前回のは多分さすがに、
うん、
なんだ、がっつり途切れちゃったから、まあそれがリスナーから聞いてわかるように編集されてるけど、
うん、
そのね、多分何回か前のエピソードでもこうトッシーの、まあ、家族が、
うん、
こう
あ
収録中に来たことがあったんだけど、
うん。
でも全くそこをまるっと切って繋いで自然な風になって多分誰も気づいてないと思うやつとかあるから。
ああ
。すごい、すごい編集しやすいっていう。はい、MK です。
はい、ここ最近本当に先週に引き続きエルデンリングして寝るっていう生活を続けてるんですけど、そのおかげで、なんか、投破率かな？
うん。
投破率が 14% ぐらいのトロフィーを取れて、まあ要するにみんなが倒せてないようなボスを倒すことができて、ゲーム時間が70時間を超えてました。ふっくんです。
いやー、いいね。完全にもう、あれだよね。
うん。
今日何時起きで何時寝だっけ？
何時起き、ちょっと待ってね。さっき言ったことすら忘れちゃった。だいたい朝の10時くらいに寝て、
うん、
お昼過ぎ、夕方か、16時に起きてますね。
すごいな。え、でも朝の10、じゃあでも睡眠時間は6時間とかなんだね。
そうだね。なんか起きる時間とかタイマーかけてるわけじゃないけど、だいたい6時間ぐらい寝てることになるのかな。
すげえな。
だからみんな出社すること、頃に、寝てます、うん。
そうだね。いや、もう完全にタイムゾーンが違う人になってるね。
そうそうそうそう。
っていうか、それで言うとあれだな、なんかさ、トッシーはさ、なんだっけな。
うん。
トッシーは逆にあれだっけ？ 10 時ぐらいに寝て4時ぐらいに起きる生活をしてたんだっけ？
ああ、前言ってたね。早起きして。
なんか言ってたよね。
うん。
そういう、早寝早起き生活みたいな。
言ってた。
もうなんか、みんな日本に住んでるはずなのにタイムゾーンバラバラだな、この3人。
そう、なんか面白いことになってる。普通のタイムゾーンの人、
うん、
ちょっと、なんだろうな。すごい、時間を大切にしようと工夫してるタイムゾーンの人、ニートみたいな。
そう、ニート、そう、なんかニートもさ、あれだよね。
うん、
なんか、前回その、二人で、
うん、
あ、で、今日トッシーいないんだけど、
うんうん、
前回トッシーとフックンで収録してた時に、なんか、今回のタイトルは北海道出身の若手エンジニアとニートによるポッドキャストだなとかって言ってたからさ、タイトルそういう風にしたけどさ、なんか若干抵抗あったよね、なんか。
やっぱりいいのかな、みた
い
な。
その、いいのかなっていうのは、フックに対してね。
うん、ああ、そうなの。ああ、うん。
いや、これいいのかな、みたいな。
あの、ネガティブニートとハッピーニートってあるじゃない、あると思ってて。
うん。
僕の場合は、なんか、ポジティブニートというか、
ね、
ハッピーニートというか、そうそうそう。今、めちゃくちゃ人生で楽しいから、いいのかなって、そう。で、個人的にはなんか、オチに使えるというか、自虐できるというか、すごい便利な称号だなと思ってる。うん、って感じですかね。
いいっすね。
うん。
で、そうだなぁ。あー、これまた業務連絡というか、
うん。
なんというかなんだけど、ちょっと前から話してた、まあ、1月半ばぐらいかな。2022年、今年の1月半ばくらいから、こう一部のポッドキャストクライアントで、ゆるふわポッドキャストの再生に不具合があるっていうような、
うん。
まあ話があって、まあそれちょうどタイミング的には、ポッドキャストの配信を自前に切り替えたタイミングと一致してるんだけど。
うん。
まあなんか、そう、エピソード2、3分再生したら最初に戻ってしまうとか、まあそもそもエラーで再生できないとか、いう事象がありまして。
うん。
で、まあ1ヶ月半ぐらいずっと原因不明の状態だったんですけど、先日無事に原因を特定して、多分今もう解決できてると思います。うん、
すごすぎる。
いやー、なんか結局、まあ、なんか、簡単に言うと CDN として利用してるクラウドフレアっていうのがあるんですけど、それが原因だったっていう。
へー。
なんかクラウドフレア経由で、ポッドキャストの音声ファイル、MP3 ファイルを配信すると、
うん。
なんかアルバム名とかアーティスト名とか、まあポッドキャストで言うとチャプターとか、まあいわゆるメタデータが、MP3 に埋め込まれていて、うん、それ ID3 タグって言うんだけど、
うん、
どうもなんか、クラウドフレアから MP3 ファイルを配信すると、その ID3 タグがなんか欠損しちゃうみたいなんだよね。
へぇー。
で、なんか、今はもう、
うん、
ウェブサイトのホスティングはクラウドフレアで継続してやってるんだけど、
うん、
音声配信だけ、Amazon の AWS のクラウドフロントっていう、別の CDN に切り替えて、
うんうんうん、
で、まあ問題がないこと確認してるんで、多分今後は起こんないと思いますっていう感じで。
よく、原因を特定できたよなと思うんだよね。
ね、まあいろいろ、
うん、
なんだろうな。まあ、同じ現象に合ってる方いらっしゃいますかつって、ツイッターで、
うん、
募集したら何人か、
あ、
自分のとこでもなってますって教えてくれた人がいて、協力、ご協力ありがとうございましたっていう。う
ん、すげえ。フォロワー数を活用してらっしゃる。
いや、ありがたいですね。リスナーの皆さんに支えられてますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、ツイッターで募集して解決策が、てか、同じ問題が出てきたっていうことは、なんかネットとかには、落ちてなかったんですかね、その情報って。そ
う、全然ね、ネット調べても出てこなかったんだよね。うん、一応、その、あれだな、うん、技術系のポッドキャストなんで、技術的な話をすると、
うん。
まあなんかもう本当によくわからんかったから、
うん。
まあいろいろ調査してたんだけど、最初、ローカルにある編集済みのファイル、
うん。
と、あとは、実際にダウンロードしたファイルを、まあカールコマンド使って、CDN 経由でダウンロードして、それぞれのファイルのチェックサムを比較したんですよ。
なるほど。
なんか、SHA-2 ごろ、
うん、
ハッシュ、SHA-256 のハッシュを、
うん、
比較して、生成して比較したんだけど、それは一致してたんだよね。
うんうんうん。
だから、ローカルにある僕の手元の編集済みのファイルと、うん、まあ CDN 経由でダウンロードしたファイルは、まあ同一であるっていうことは、まあ、担保できていますと。
うん。
で、もう、で、次に、なんか、なんだろうな。なんかよくあるじゃん、その HTML とかでも、バリデーターみたいなのがあって、うん、これは HTML として文法正しいですよ、みたいなのをさ、チェックしてくれるツールあるじゃん。
ありますね。
で、そういうのにかけてみたんですよ。ゆるふわポッドキャストのフィードを。
はいはいはい。
なんか、キャストフィードバリデーターっていう、ポッドキャストのフィードを検査してくれるツールがあったんで、それにかけてみると、
うん。
なんか、で、問題気づいたのはこのバリデーターのおかげなんだけど、
うん。
なんか、クラウドフレアを使ってることを検出しました。クラウドフレアをポッドキャストのホスティングに使うと、こう、なんか問題が発生しがちですみたいな。
へぇ
のが表示されてて、
うん。
で、なんか実際になんか ID3 タグが、さっき言ってたあの、チャプターとかのメタデータね、タイトルとか、
うん。
を読み込めませんっていうエラーが出てたんだよね。
うん。へぇ。
でも、ローカルのファイルと一致してるんだから、
うん。
なんかそんなはずはないんだけど、でもバリデータはそうやって言ってんだよね。
うん、うん。
で、実際不具合の症状としては、なんか、チャプターが出てこないとか、
うん。
あとは、フィードはちゃんと表示できてんのに、音声再生しようとするとバグるだから、
うん。
まあ、確かにメタデータおかしいとそうなるんだろうな、っていうふうには思って。
はいはいはい。
で、次に試したのが、なんか、クラウドフレア、そもそもなんでクラウドフレア入れてるかっていうと、キャッシュしてほしいから、なんですよね。
うん。
なので、クラウドフレアのキャッシュをオフにして、常に、こう、あの、レイルズアプリからコンテンツを配信するようにしたんだけど。
うん。
それでもダメで。
うんうんうん。
もしそれで解決したんだったら、キャッシュが腐ってるとか。
うん。
キャッシュしてるファイルがなんか、何らかの拍子に壊れちゃってるっていうのが原因かなっていうふうに言えるんだけど、もうそれでも、キャッシュオフにしても、ダメだったから。
うん。
もうそもそもクラウドフレアを経由してることが問題なんだなって思って、で、試しに、クラウドフロント、別の Amazon の CDN を使ったら、
うん。
あっさり解決したっていう。
すごいね。特定の順番が、マジで、当たり前なんだけど、エンジニアっていう感じがして。
そうね。
一つ一つ、これだったら、こういう原因になるけど、これが違ったから、次行こうみたいな。
仮説を立てて検証していくみたいな。
いいね。
やり方はできていたね。
うん。
で、まあ、結論。
うん。
MP3 ファイルの配信にクラウドフレアを使うと、
うん。
まあ、なんか一部のポッドキャストクライアントで ID3 タグ欠損してしまって再生がバグるっていう、
うんうん。
ことが分かりましたっていう。
すげえ有益な情報じゃないですか。
有益かな、なんか。誰かの役に立つんかな、これ。あの、もし、ポッドキャストの配信をこう、今後自前で作ろうと思ってて、
うん、
CDN 使おうっていう人は、あの、クラウドフレアじゃないものを使うといいと思います。
うんうんうん。すげえ。
ただ、なんかそもそもなんだけど、
うん。
で、いろいろそう、ググってもあんまり出てこなかったんだけど、
うん。
ググって調べてる中で、なんかクラウドフレアの利用規約を発見して、
うん。
で、なんかその利用規約には、まあ我々はウェブサイトの高速化のために CDN サービスを提供してるんであって、
うん。
なんか過剰に画像が多いサイトとか、
うん。
まあ、音声とかビデオの配信では使わないでっていう風に書いてあった
んだ。ああ。なるほどね。
で、なんか、まあクラウドフレア無料で使えるんだけど、基本は。
うん。
そういうの発見したらアカウント停止するかもよ、みたいなのが書いてあって、
うん。
なので、まあ、なんか技術的な問題もそうだけど、利用規約的にも、クラウドフレアをポッドキャストの配信で、ちょっと使うのは良くないなっていう、なんかそもそもの話にも気づいたっていう、オチっすね、うんうんうん。
なるほど、ちゃんとオチがついてたっていう。
うん、まあ、でも、良かったね。それ、これ気づかずにそのままずっと使ってたら、ある日突然、配信止められたりとか、ま、さすがにないと思うけど、お金請求されたりとかもあり得たわけで。
うん、そうだね。いや、怖いね。
怖いね。っていう感じで、なんか、こう寝起きにこんな話を一方的にしてしまって申し訳ないけど。
いや、いやいやいや。
そういう感じで、あの、治りましたっていう。
うん、うん、うんうん。ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。
おかげで聞けます。そうなんだよな。僕としては、クライアント違くても起きてるっていうのでビビって何も、原因がわからんってなってたんだよね。
ね。
そう。オーバーキャスト、アンドロイドでポッドキャスト聞くやつ、アップルのポッド
キャストアプリ。オーバーキャストだと怒んないんだよね。
あ、そうなんだ。
うん、なんか、
うん。
iOS のポッドキャストアプリと、
うん。
あとは Google ポッドキャストと、
うん。
あとはアンドロイドで、なんかそこそこ有名なポッドキャストアディクトっていうアプリ。
うん。
で、怒ってるみたい。
へぇ。噛み合わせ悪いのかな？
わかんない。で、
てか、うんうんうん。
でも、それらの、なんだろうな。このポッドキャスト、自前で配信してるおかげで、リスナーがどんなポッドキャストクライアント使ってるかって、
うん。
割合とか見れるんだけど、
うん。
今言ったやつが4割ぐらいなんだよね、全部で。
へぇ。
だから半数近くの人たちが、
うん。
この1ヶ月半ぐらい正しく再生できてない可能性があったっていう。
そっかそっかそっかそっか。やばいね、4割は。うん。
まあ。
あれだね、っていうか、そのバリデータの、なんだ、検出
うん。
する、そのメッセージ、すごいね。クラウドフレア使ってると、うまくいかないことありますよ、みたいな。
ね。なんか、うん、まあ、どこの、やつなのかよくわかんないバリデーターの言うことをそのまま信じるのかっていうあれもあるけど、でもそうやって出てくるってことはさ、うんまあ、なんか多分同じ問題にぶつかった人がいっぱいいるってわけじゃん？
そうだね。
でも多分ググり方が悪いのかわかんないけど、全然出てこなくて。
うんうんうん。
謎だったね。
謎っすね。そこのバリデータに組み込まれるほどの問題なのに出てこないっていうのは。
ね。
やっぱ大事なのはググり力ってことですか？
そうね。まあググり力、まあググって解決しなくて、
うん、
で、なんかまあフィードのバリデーターにでもかけてみるかっていうひらめきをしたから。
ああ、でも結構。
今回はひらめきが大事だったかもね。
うんうんうん。いや、そうだね。利用規約か。公式のドキュメント読んでみようまではなるけど、利用規約読んでみようまではなるか自分不安だな。
まあ、利用規約多分アカウント作るときに表示されてるんだろうけどさ。
うん。
あんま読んでなかったなっていう。
そこまで読み込まないよね。書いてあるんだ。すごい、すごかったという話だな。
で、まあなんか、宣伝というかなんというかだけど、今話したこと全部ブログに書いたんで。
おー、素晴らしい。
っていうか、そう、ブログを元に僕今喋った感じなんで。
はいはいはい。
なんか、細かい調査の過程とか気になる人がいたら、まあ、小ノートにブログ貼っとくんで、もしよかったら読んでくださいっていう感じっすね。
やばい。見てなかったぞ、そのツイート。リツイートしとこう、今。
で、まあ、多分ね。
うん。
まあ、クラウドフレアだけが問題なんだろうなっていうのは思うね。その、まあ、なんかサウンドクラウドは、
うん。
裏側で CDN として同じクラウドフロント使ってるっぽいし、
うんうん、
あとよくなんか GitHub ページスでポッドキャスト配信してる人たちいるじゃん。
うん。いる。
多分やる気ない FM もそうだし、サウンドクラウドに乗り換える前のやる気ない FM さんもそうだと思うんだけど。
うん。
で GitHub ページス使うと多分自動的にファーストリー使うことになるんだけど。
うんうんうん。
当然、GitHub ページスでそういう問題起きたって聞いたことないから、多分ファーストリーも OK で。
うん。
だから、クラウドフレアだけが、問題。
うん。
なんか、あと、他に CDN ってあんのかな？あ、なんか、Google クラウドプラットフォームのやつとかもあんのか。あと、アリババとかのもあんのか。まあ、その辺のやつは知らないけど。
うん。
あ、なんか、日本で、ウェブエンジニアやってて出会うであろう普通の CDN って。
うん。
まあ、ファーストリー。クラウドフロント、クラウドフレアかなって思うんだけど、なんか、クラウドフレアはおすすめしないなっていう感じっすね。
うん、無料だし結構使おうと思う人いそうだよね。
ね、
う
んまあ。漫画村で一躍有名になった。っていうか、あれなん、漫画村だって画像主体のサイトじゃん。
そうだね。
まあ漫画画像なのか PDF なのかわかんないけど、まあ単なるウェブサイトではないじゃん。
うん。
あれはオッケーなんだね。
そうなんだね。すごいな。結構リッチというか、画像もりもりだけど、ね。すごい。
まあでも音声の方が明らかに。
ああ。
ファイルサイズはでかいからな。
まあそっか。確かに。
はい。まあ、そんなとこっすかね。この件は。
うんうん。
確かにレポート書いてる気分だったね。このブログを書いてるとき。
はいはいはいはいはい。確かに。原因があって、こうやって特定して、結果があって、みたいな。
そうだね。なんか上に3行でって。
本当だ。
書いてる。これ、アブストラクトだし。
本当だ。
レポートってかあれが論文か。
論文だね、概要があって。
はじめにみたいなの書いて、不具合の概要と、あと、この不具合があるとなぜ困るのかみたいなモチベーションを書いて、
はいはい、
調査の過程書いて、
仮説検証を
書いて、結論。
うん、すごい。画像もしっかりしてる。この図すごいね。作ったの？
このなんか、音声配信の概略図？
そう。
作った。なんか、キーノートで四角を組み合わせて作ったけど、なんか、うん、なんかさ、こういう図って作ったことある？今まで。
あんまない。
そう、僕もあんまなくてさ、なんかさ、
うん、
なんか AWS の、いろんな、サービスのあの図あるじゃん。なんか S3 のバケツみたいな図とか。はいはいはい、ああいうの組み合わせて、チュラチュラってすごいの書こうと思ったんだけど。
うん。
ちょっと、できなくて。なんか、自分の中にパターンがなくて。
うんうん。
キーノートで、四角と、あの、パソコンのマークを組み合わせて、あと矢印か。
うんうん。
それで書いたね。
そうだね。論文とか、レポートでよく見る。四角とパソコンと矢印の図だね。
うん。
いやー、そういうのの図のデザインね、なんかパターンがあると結構いろいろ応用効きそうなんだけど。
うん。
ないな。アイコンとかは多分使って良さそうだよね。配布してそう。
AWS の？
うん。
おう、なんか。
しないのかな？
なんかあるじゃん、うん、そのさ。
うん。
なんか、僕らで言うとビジオみたいな。ビジオ覚えてる。はいはいはい
かろうじて覚えてるよ。
あの、マイクロソフトオフィスに、今って同梱されてんのかな、うん、されてんのかされてないのかわかんないけど。
うん。
多分、だから今の人が使うのってなんだ？ドロー IO とか。
ああ、そうだね。かな？作図のために。
それの MS オフィス版でビジオっていうのがあって、僕ら高専のレポート書くのに使わされてたんだけど。なんでっけ？フローチャートとか書くのに使わされてたっけ？
そうだね。懐かしいな。
ちゃんと、だからこういうのはドローアイオーとかでやればいいんだろうな、本当は。
うんうんうん。あれだな、なんかね、僕がまだ仕事をしてた時は、なんか簡単な図作るっていう言い方おもろかったね、今。自然に出てきちゃった。あの、
現役時代はね。
なんだっけ、プラント、そう、現役時代は、あの、プラント UML ってやつ使って、簡単な図作ることはあったの。
あるね。
あの、まあ、図だから、変更差分っつってもむずいんだけど、差分取るの。
うん。
あ、でも、あの、プラント UML なんか、コードベースで書けて、図。
そうだよね。
そう。だから、バージョン管理ツールで管理しやすい、やったーってやってたの。
うん。確かに、ビジオはね、バージョン管理ツールで管理できないもんね。
うん、そうそうそうそう。
それで言うとあれだね。最近、まあ、プラント UML は昔からあって、
うん。
有名だけど、
うん。
最近、マーメイド JS ってやつが、なんか流行ってるというか。
なんだって。
なんかこの間、ちょうど GitHub が、マーメイド JS サポートして、うん、みたいなニュースというか、それで界隈が盛り上がってて、
はいはいはい。
僕それで知ったんだけど、
うんうん、
まあいろんな図、多分プラント UML でも扱うようなクラス図とか、ガントチャートとか、シーケンス図とか、
うんうんうん、
まあもちろんフローチャートとか、あとは、あれも書けるな、なんだっけ、状態遷移図とか、
うん、
そういうやつを多分書ける。
はいはいはいはい。
やつなんだけど。
マークダウンの構文で書けるんだ。
逆に僕プラント UML は、
うん。
一行も書いたことないから、
うん。
どういう感じなのかわかんないけど。そう、これ良さそうだよね。
良さそう。プラント UML より良さそうとか言っちゃっていいのかな。
まあでもこのマーメイド JS とかプラント UML はまたあれかね。
うん。
さっき言ってた、こう AWS のこのサービス、S3 があって、EC2 があって、VPC でこうあって、その踏み台があって、みたいな。ずっとはまた多分、毛色の違う図だよね。
そうだね。概要図とか、構成図みたいな話ではないね。確かに。
いやでもこういうのをこうちゃちゃっと書けるようになりたいよね。
構成図。うん。そうだね。今書きます。ちゃちゃちゃちゃちゃ。作るの上手い人は上手いよね。
ホワイトボードとかでもな。ホワイトボードとかでもできるかな、俺。 わからんな。
そうだね。その練習しようってことはあんまりないから、やっぱり本番が練習になっていくんだろうね、そういうのって。
まあ、そうだね。まあそれで言うと、僕は今回いい練習の機会でしたね。
うんうんうん。
まあ1個目の図とかも今見たらちょっと間違えてるけどね。
あ、そうなんだ。
うん、レールズが直接音声ファイル返してるみたいな書き方になってるけど。
うん。
その裏に S3 いたわ、みたいな。
うんうんうんうん。
まあいいでしょう。
いいでしょう。
あとあれだよね、なんかさ、
うん。
僕クライアントパソコンのマーク使ってるけど。
うん。
これ、あれかな、人のマークの方がいいのかな。なんかアクターみたいな。
ああ。
なんかあるよね、そういうの。
やあるね。
全然、全然ダメだな。
いや、でも、そこまで、一番大事なのは、意味がわかることだから。
まあね。
技術、そう、正しいか、適切か、間違ってないかよりは、伝わることが大事だから。
そうね。
うん。大丈夫、大丈夫。あ、MK ログ、MK ログのサブタイトル変わってる、うん。結構前に変わってたのかな？
サブタイトル？
あ、なんか適当なことしか書いてませんって書いてある。
ああ、昔なんか間違ったことを書いていたら優しく教えてくださいだったよね。
だったね。そうそう。うん、あれの、あの言葉めっちゃ好きでさ。
あ、そう。
うん。
なんかね、そう、なんで書いたんだろう。まあそもそもね、ブログってあんま反応来ないんだよね。うん、
はいはいはい。
間違ったこと書いてても、いい話を書いてても、何も来ないんだよね。
うん、うん、うんうん。
で、ツイッターはなんかちょっとでも間違えたこと書いてたら、なんか、FF 外から失礼されるし。
そうだね。
だからもう、俺は適当なことしか書かないっつって。
なるほど。
サブタイトル。これ、うん、サブタイトルを変えたね。
適当なことしか書いてませんの。下に、ガチ考察。書いた。
そう、ブログね。
うん。
ブログも、去年、かろうじて、月1更新達成したけど。
すげえ。
去年も、一昨年も達成してるな。
すごすぎる。
2019年も達成してんな。おお、すごいな。じゃあ、今年も毎月1本は、記事を書くように、頑張ろうと思います。
すごい。頑張ってください。すげえぜ。そうなんだよな。間違っていたら優しく教えてくださいっていう言葉が好きすぎて。
うん。
現役時代は、チャットツールの、
うん、
なんかプロフィールの中でなんか適当に自分がいじれるところあるじゃん。
うん。う
ん、あそこに乗っけてたわ。
マジか。そんなについてくれてたんだ。うん、
そう、なんか、なんていうの。ゆるふわポッドキャストの当初のさ、
うん。
なんか、なんだ、目標というか。
うん。
その、ゆるくていいよね。もっと優しくいこうよ、みたいな。
あったね。
理念に、めちゃめちゃ、乗っ取ってるというか、同じでさ、同じ心持ちでさ。うん、あ、いいな。やっぱり、そうだよね。間違ってもいいし、間違ってる時は優しく教えてほしいよね、って、めっちゃ共感しちゃってたんだよな。
マジか。ちょっと、それね、嬉しいよ。うん。それ嬉しいから、ちょっと戻すわ、僕じゃ
あ。あ、そうなんだ。
どんなワーディングだったっけ？なんか、そう、そういうニュアンスのことを書いていたのは覚えてるんだけど、
うん。
その、漢字？どこを漢字でどこをひらがなにするとか。
はいはいはい。
まで、完全に再現したいな。
どっかに残ってないかな？
ウェブアーカイブオルグに、
うん。
残ってるから。あ、でも、なんかね、2019、うん去年のログを見たらね、
うん、
試される大地北海道から多様性の街東京へって書いてんな。なんじゃそりゃ。どこだ。ちょっと待ってね。今すぐパッと出てこないから前の、うん、前のドメインの時のやつが出てくるのかな。
結構ね。
うん、わかった。ちょっとそれでもそのフィードバックめっちゃ嬉しかった今。
な、そんな。こういうことが起こるなんて。
めちゃくちゃ嬉しかったから。戻すわ、うん、ブログのサブタイトル。
いやー、でも実際あるよね、こういうこと。なんか、うん、あ、これいいなと思ってずーっと心に残ってて、
うん、
でも、言ってはなくてみたいなことあるよね。
いや、あるよ。
伝えたら、おー、そんなにか、みたいな反応が返ってくるとき。
なんかさ、
うん。
そう、それこそ僕ブログさ、
うん。
ああ、なんか今、2016年の僕のブログのやつをサルベージしたら、うん、その時は書きたいことを書きたい時に書きたいだけ書くって書いてた。サブタイトルのところ。
いいこと言ってる。
あれなんか その、いや、覚えてるよ、僕も。間違っていることを書いてたら、優しく教えてくださいって書いてたら覚えてんだけど、
うん。
それいつ頃のやつだろう。
高専時代かな？
かな？
あ、そっか、結構変わってたんだ。
結構変えてたんだね。え、っていうか2014年のね。
うん。
まあ、今僕blog.m6a.jp なんだけど。
うん。
その前は blog.mktakuya.net でやってて。
うん。
2014年のログを見たらなんか、ワードプレスが出てきたんだけど。
ワードプレスもやってたん？
僕自分のブログワードプレスで運用してた記憶ないんだけど。面白いなぁ。
でも確かにその時ワードプレス全盛期。いや、それは失礼。
全盛期なのかな ?2014年って。どうなんだろう。
勢いがあるぞみたいなタイミングだったような気もしないでもないな。
まあでもそうかもね。
うん。
うん、で、何の話しようとしたっけ あ、そうそうそうそう。なんか、
うん。
僕、今のブログ、まあ今、ハテナブログで運用していて、その前が、
うん。
まあ、なぜかワードプレスとか出てきてたんだけど、あんま覚えてなくて。あんま覚えてないけど、うんうん、その前は僕、Google のブロガーを使ってたのね。
うん。
高専1、2年の頃、ブロガー使ってたんだけど、まあ、消しちゃったんだよね。
うん、うん、うんうん。
で、3年生ぐらいの時に、ハテナブログ作って、で、独自ドメインでやるようにして、
うん。
で、裏側が、まあ、なんかワードプレスになったり、ジキルになったり、ミディアムになったり、ハテナブログに戻ってきたりとかやってるけど、まあ、同じドメインでずっと記事引き継いでやってって、
うん、
で、そういう風にしたのは、なんか、2年生ぐらいの頃に、なんかどっか別の高専であった2個ぐらい下の人に、
うん、
なんか MK さんのブログ中学生の時から読んでましたよ、みたいな風に言われて、
うん、
で、うわ、マジかよ、みたいな風に思ったのがきっかけなんだよね。
なるほどね。
ちょ、なんか誰も読んでないし、
うん。
なんか、なんだろう。まあ、こっぱずかしいことしか書いてないから、もう消すわ、つって消したんだけど、
うん。
実はなんか読んでくれる人がいたっていう。
はいはいはい。いやー、やっぱそういう人いるんだな。
いるし、なんか、うん、そう、たまに教えてほしい、そういうのは。
うんうんうん。そうだね。そういうのね、気軽に言えるかな。
でもわざわざ言わないよね。
わざわざ言わないね。そうだね。
思って。
確かに。あ、これいいなーってね、ネットサーフィンしてる時に思ってても。言いに行かないね。
言いに行かないね。なんか異常者だと思われそうだもんね。うん、言われたら嬉しいけどね。言われたら嬉しいけど、うん、言う側としてはなんかそう身構えちゃうよね。
うんうん。
いや、あのサブタイトルがそんなに。よかったとかな。
刺さってたね、あれは。いや、でもいいね。ブログあると、振り返って、この時こうだったな、みたいな、できて。
そうね。
とてもいいね。
なんか、
うん。
ふっくんは、タンブラー日記とかって、もうやってないんだっけ、うん、
そうだね、やってないね。いや、なんか、点々と思いつきでやってやらなくてを繰り返してるんだよね、なんか。
ああ。
公開するものでもないからと思って、エバーノートに書き留めてたこともあるし、うん、タンブラー使ってたこともあるし、あ、その二つぐらいかな。
うん。まあでも。
点々と、うん。
点々とでも、
うん。
気が向いた時に書くぐらいのが、こう、長いスパンで続いてるのはいいことじゃないですか。
確かに。ねえ。
なんか、リビルド、
うん。
FM に出てた、
うん。
森田さんっていう Google で Android のカメラ機能を作ってる人かな。
はいはいはいはい。
とかは、なんかあれらしいね。毎日なのか、その週1なのか、どんぐらいの頻度なのか忘れたけど、基本1年分の日記をずっと非公開で書いて、
うん。
で、次の年に一気にバンって公開するみたいなこと言ってたね。
言ってたね。すごいよね。
すごいよね。まあ確かに、なんか、いいよね。それも。 もうなんかもう、ね、公開されて、なんか文句を言いたいことがあっても、なんか、一年前のやつになんか今さ文句言ってもな、みたいな風になるから。
うん。
確かに。
あんま文句とか言われなさそうだし。
後で見て出す出さない決めれそう。
ああ、それもあるね。まあ、あとはあれかな。
うん。
なんかアップル製品がいっぱい出たね、今日。
マジ？全然覚えてないや。
あ、そうなんだ。なんか、
うん。
今日ちょうど3月9日の、
うん。
日本時間で言うと午前3時とかだから、
うん。
ふっくんが、ん？ふっくんが起き始める頃？違うか。ん？午前4時って、ふっくん時間だと。
ゲーム中だね。
ゲーム中か。じゃあ、ふっくんがゲームしている頃。うん、僕が寝静まり、
うん、
トッシーが起き、ふっくんがゲームしている頃に、アップルの発表会があって、
うん、
で、なんかいろいろ出たね。iPad Air 新しいやつとか。
本当だ。
新しい iPhone SE とか。
おお。
あとは、Mac Studio っていう、なんか Mac Pro と Mac Mini の中間みたいなやつとか。
へぇー。
で、あれだね、iPad Air も M1 チップ搭載になって、ペンも新しいやつになった。第二世代の方。
マジか。
うん。
ペン買おっかな。
これいいね。
わぁ。めっちゃ出てる。iPad に M1 チップつくんだ。
そうそうそう。もともと iPad Pro の方は M1 チップ搭載になってて。
うん。
で、あとあのいいペン。
うん。
なんか、あの、カブトガネにしなくていいやつ。
うん。
だったんだけど。
うん。
それが、まあ、この間っていうか半年ぐらい前かな。iPad mini でそれになって、今度 iPad Air もそれになるっていう。
お
ー。これだいぶいいよね。iPad Pro 高いもん。
いいね、高いね。
iPad Pro いい、ねいいね、高いけど iPad Air だと株とかにっていう状態だ
った のが。そうだね。うん。
まあ、iPad Air でもちゃんと、いいペンになったっていう。
いいっすね。スタジオなんだっけ ?Mac Studio。
うん、Mac Studio これすごい良さそうだよ。
すごい一番気になる今回の発表で。
あ、本当。なんかね、
うん、
めっちゃいいと思う。僕、iPad じゃねえや。Mac mini の2018年モデル出てすぐ買って。
うん。
ちょうど4年ぐらい使ってるから。
うん、うん、うん。
これいいかもなーって思ってる。
中間？中間ってどういうことなんだろうって思って。
なんか Mac Pro とかだと50万とか、下手すり100万って感じだけど。
うん。
もっとか、200万とかなのかな？わかんないけど。まあ、一番安くて25万ぐらいで、25万ぐらいのやつでも普通に使えそうだし。
うん。
もうちょいモリモリにすれば50万、100万ぐらいなんだけど、もうマジでやばい、ね、モンスターマシンっていう感じかな、うん。
はいはいはい。
で、多分一番低いやつでも、まあ M1 Max チップが乗ってて、
うん。
で、メモリも確か一番低いので 32GB だから、
うんうん。
多分一番安いやつ買って5年ぐらい使えんじゃないかな。
見た目も本当に中間いってるね。
そうだね。
なるほどね。
そう、これ欲しい、僕は。
ああ、いいっすね。これまでミニ買ってた人を試しに買ってみるとかありそうだね。
そうそうそうそう。
うんうん。
なんか、まあ、会社のパソコンは MacBook Pro の13インチだから、しかも Intel Mac だから。
うん。
あれなんだけど、そう、私物のパソコンを、こっちにすれば、うん、そう、インテル Mac って、なんかファンがめっちゃ回ってうるさいんだけど。
そうだね。
M1 の、M1 の Max だとまた爆熱なのかな、性能がいい代わりに。まあでも、基本そんなに熱出さないはずだから、ポッドキャストとか収録するときにもいいし。
うん。
多分、収録とかもめっちゃ早くなると思うから。
うん。
あ、収録じゃねえや。音声の書き出しね。
うん、うん。
うん。いいと思う。
いやー、すごいね。やっぱファンって結構大事でさ、今、恥ずかしながら今、5年、6年ものの、MacBook Pro 使ってるんだよね。
うん。
もうバッテリーが寿命そうなやつ。
バッテリー交換しろみたいなの出てる、来てるでしょ。
そうそうそうそう。それで、今ね、何も対策しないとファンが収録中にめちゃめちゃ爆音でなるんだよね。
うん。
だからね、なんだろう。 氷じゃないけど、保冷剤持ってきて、くっつけてる。
それ結露するんじゃないかな。
ああ、怖いね、それは。
怖いね。
なんかいろいろあるよね。なんか10円玉乗せる人見たことあるわ。
ああ、あるね。
放熱のために。
そう、なんかもうそういうことをね、したくないんだよね、もう僕。
僕もなんかすごい情けない気持ちになる。
そう、だからもう一刻も早く Mac スタジオに買い替えたいね。
いいっすね。そうだね。編集しやすくなるってとてもいいね。
そう、編集で言うと、
うん。
最近ね、2倍速で編集してるんだよね。
はいはいはい。
その、僕が2倍速で動いてるんじゃなくて、うん、再生を2倍速再生しながら編集してる。
うん、うん、うん。
で、結構、いい。
そうなんだ。
うん。なんか、まあ、前回の、
うん。
ふっくんとっしー回とかもそうやって編集したし、前々回とかも、そうやって編集したんだけど、
うん、
まあ、なんか初めて聞くコンテンツ2倍速で聞くのはちょっときつい部分もあるんだけど、
うん。
まあ、一回喋ってるじゃん、自分が。
そうだね。
まあ、前回は自分休んだからあれだけど。
うん。
だから大体次何の話するかっていうのが大体頭の中にある状態で2倍速で編集していくとめちゃくちゃ効率が良くて。
うんうん。ね、結構2倍速の、速さって結構大きくてさ、1.2 よりも 1.5 よりも、なんか2倍速にすると単純に時間半分になるっていうのが結構大きそう。
ね。
うん。
ただ、なんか懸念としてはなんか間とかあるじゃん、喋る間。
うん。
僕結構、間はガシガシ詰めるタイプなんだけど、不自然にならない程度にね。
うん。
でもその間も2倍になってるから、
うん。
もしかしたら2倍にした分、長くなってんのか、
ああ。
あるいは短くなっちゃってんのか、こう間が不自然になったりとか、
うん。
あと結構、まあ、咳払いとか鼻すすったりとか、そういう音も僕チクチク消してるんだけど、
うん。
まあ、単純に2倍速にすることによって、そういうの見逃しちゃって残ってるとか。
なるほどね。
そういうのはあり得るかもなと思って。
うん。
まあ、なんか、なんだろう。なんかフィードバックあれば、ぜひ、って感じっすね。
やっぱ、速さと、なんだろう、丁寧さはトレードオフというか。でも、なんか、個人的には、続けることが大事だから、編集の手抜けるところはどんどん抜いていくはとても正しい行為だと思ってて、
うん、
そうそうそう、その結果多少ちょっと残っちゃうはなんか全然許容範囲なのかなって。
そうだね。
ね、
そうで、あとそうあれよ、なんか結構前まで僕めちゃくちゃ神経質に誰かが鼻すすったりとか、
うん、うん、
したりとかのは消してたんだけど、
うん。
でも意外となんか、例えば、本職っていうか、だからプロの人がやってるラジオ、
うん。
とかでも、僕結構最近、リリー・フランキーのスナックラジオっていうのが好きで聞いてるんだけど、
うん。
あれは生放送じゃなくて、録音して編集したものを流してるんだけど、
うん。
結構ね、なんか、なんか結構、ふがってこう鼻が鳴ったりとか、
うん。
鼻すすったりとか残ってんだよね。
うん、うん。
なんか明らかにやばそうな下ネタとかは、なんかこう、チリンチリンっていう風に置き換わったりとかしてるから、編集はされてるんだけど、そういうのは残ってたりとかしてって、あって別に、自分が聞く側としてもそんなに別に不満ってわけじゃないのよ。
うん。
だからなんか意外とそんな神経質になんなくてもいいのかなっていうのは最近思い始めた。
うん、うん。たまにあるよね、そういうこと。なんか、めっちゃ気にしまくってたけど、あれ世界ってそんなに、
そう。
そう。心狭くないみたいな。世界って、ね、実は寛容だったりするみたいな。
っていう、なんか、最近の編集裏話でしたっていう。
おー、いいですね。逆に、これまでは2倍速とかじゃなかったんだ。
そうだね。等倍速で、普通に編集してたね。
うんうん、確かに、等倍速の方が、まとか、あ、でも聞く人もさ、なんか2倍速とかで聞くとかありそうだよね。
うん。多分、結構そういう人多いんじゃない？
うんうん。いそう。
意外と、 気にならないケースもあるけど、まあ一応作る側としては、
うん。
等倍速で普通に再生してもらう前提で。まあウェブから再生してる人とかは絶対そうなるし。
ああ、まあそっかそっかそっか。確かに。そういうのができるクライアントじゃない限りは。普通に聞こうと思うと、等倍速だもんね。確かに。
そう。なので、その前提で作りはするけど、ただ手抜けるところというか、まあ効率的にできるところはどんどんやっていこうかなっていう。
うん。
まあ感じですね。
いいっすね。
という感じで、こう取り留めない感じで話しましたが。
はい。
いい時間なので終わりますか。
おっす。
ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/128にあります。番組に関するご意見、ご感想は、Twitter ハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。